それでは今朝は宮戸を踏んでついていくと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書13章36節から38節です。新約聖書ヨハネの福音書13章36節から38節です。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか？あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のためには命を捨てるというのですか？まことにまことにあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
改めまして皆さんおはようございます。桜が開花した頃入学式を迎える時期となりました。もうすでに大学などはですね、入学式があってもう生活がスタートしている人たちも何人もいるようですが、小学校は今週入ってからでしょうか、まあ、中学校もですね、進級進学もうピカピカの1年生が、今日もジュンキッズの合同の礼拝でですね、ピカピカの1年生が何人もいて、こう少し雰囲気がですね、またぐっとこうフレッシュな感じでスタートするなという印象でした。また今週来週とですね、受難週、そして21日はイースターとイエス様の復活なさったこの時を私たちは、まあ、迎えようとしています。まあ、今朝ヨハネの福音書を開きましたけれども、ヨハネの福音書は全部で21章あります。福音書の中では、まあ、比較的ボリュームのある福音書ですけれども、イエス様の生涯を綴ったのが福音書、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ。その生涯は33年と言われていますが、この33年の生涯をですね、21章に込めて書いたのではなくてですね、よくよく読むと、この13章からイエス様は弟子たちの足を洗われたという記事が始まります。すなわちそれはこの最後の晩餐、過ぎ越しの食事の記事がですね、13章から出てくるわけです。13章から終わり21章まではイエス様の十字架葬り復活、約ですね、ヨハネは福音書の半分近くを割いてこのイエス様の十字架からの記事を書き綴っています。そして、その13から17章まではですね、その17章までの5章はこの最後の晩餐、この杉越の祭りの食卓での席でどんな言葉が交わされたかということに5章もかけてですね、それが費やされている。全体の4分の1がこの食卓の席、いよいよイエス様が十字架につかれるというこの食卓の席での会話をですね、4分の1も割いて書いています。これは重要な内容であるからだと言えます。イエス様のこの十字架にかかっていく1週間をヨハネは半分以上も割いて、またその食卓の記事を4分の1も割いて書いていました。イエス様はこの弟子たちの汚れた足を洗った後ですね、杉越の祭りの食事を始めました。誰も率先して洗う者がいなかった。イエス様がその率先して弟子たちの前にひざまずいてですね、汚れた足を洗ってくれたんです。そしてですね、ここでご自分が これから去っていくという言葉を使って弟子たちに別れを、もう私はあなたから方から去っていきますということを語られます。今朝その箇所を開きました。あなたはそこについてくることができないと。そしてそれを聞いていた弟子、まあ、ペテロがですね、その言葉の意味がよくわからなかった。ずっとイエス様と一緒だったのに、あなたはついてくることができない。まあ皆さんですね、一人お留守番で、あなたは今日一緒に行くことできないよと言われたような経験があるでしょうか。お家やまた職場や、あなたはついてくることできないよ。ペテロはですね、あなたはついてくることができないと言われた。それは自分がついていく資格がないのか、あるいはついていくものに足りないものなのか。ついていくために、その場所に一緒に行くには資格がいるのか。誰でも行くことができないのか。まあそんなことをこの箇所から思わされますが、イエス様の死を指すものでした。しかし、そのことについてペテロはですね、はっきりとよくわからなかった、ぼんやりと。イエス様がこれから十字架に向かう、その道のりがあることをぼんやりとですね、しか捉えていませんでした。まあ、ペテロはその性格上ですね、そうと聞いては黙っておれなかったんです。36節、皆さんと一緒に聖書から読みたいと思いますが、36節を一緒に読みましょう。はい。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。私が行くところに、あなたは今はついてくることができません。しかし、後にはついてきます。主よ、どこにおいでになるのですか？と。私はそこに一緒に行けないのですか？まあ子供が小さすぎてですね、お兄ちゃんだけ連れて行って、下の妹弟はお留守番。まあ私はよくそういう経験しました。お兄ちゃんはつい行けるのに、私は一緒に行けないの。あなたは小さいから、お留守番。どこに行くのですか？私は一緒について行けないんですか？と、ペテロはですね、ずっと一緒だったのに。まあそのように尋ねました。まあ思い返せば3年も前のことです。イエス様が自分に向かってですね、私についてきなさいと言われたんです。漁師だったペテロはガリラヤ湖でですね、船を出して魚を取っていました。そしてイエス様がペテロに私についてきなさいと言われたときに、ペテロは網を置いてすぐに従ってついていったとあります。まあそんなに簡単に自分の仕事、自分の今までの生活を切り替えてですね、そんなに簡単についていけるものかなと思いますが、ペテロはそうしたっていうんですね。それはイエス様、私についていらっしゃいと言われたイエス様というお方のこの魅力、この方の素晴らしさ、この方についていったらきっと素晴らしいに違いないという、何かそういったものに引きつけられたからでした。その後この方と一緒についていった後ですね、自分の人生がどのような道のりをたどるかなどと、その時には知る由もない、ただ私についていらっしゃいと言われた方がですね、まあ何とも素晴らしい、何とも期待にあふれる、ああついていきたいなこのお方に、ただその一心でですね、網を置いて先々のことよくわからないけどついていったんです。まあ自分にとって得か損か、そんなね、そろばんを弾くようなものではありませんでした。ただこのお方に自分の人生を預けてみようと思わされるほどの何かがイエス様のうちに見られた、イエス様から流れていた、このお方の人生を預けてみよう。そして言葉の通りですね、精神的にだけじゃなくて、 実際的についていったんです。イエス様を信じている人はこのその人の内側から何か輝くものがあるように思います。皆さんはそんなこの魅力的なクリスチャンに出会ったことがあるでしょうか。この人何か違うな、何かこう魅力を感じる、何かこの人の内側からあふれる輝きというもの、まあ、私はですね、この自分の家の近くに当時宣教師が開拓された教会が本当に走ったら30秒歩いても道挟んだ1分のところにですね、開所された時からそこの教会に通うようになりました。そして、初めは自宅でやっていたものを場所を借りたということでですね、開所式というものがあったんです。まあ、この教会の研修室ぐらいの本当に小さな一角です。ビルの一角、曲がりした街道でしたけれども、その開所式にですね、入りきれないほどの人がいたんですね。各方面からやって来られていました。先生たちは約3分の1は白人、スウェーデン、ノルウェー、背の高い色の白い宣教師の先生たちでした。そして、あとの、まあ、3分の2ほどがですね、黒い髪の毛の、まあ、日本人、東京や山梨、静岡、神奈川、各方面から牧師先生たちが駆けつけて、その祝いの席に来てくださっていたんです。まあ、当時、高校生だった私は、その雰囲気に、礼拝の中の雰囲気に、まあ、圧倒されたんですね。まあ、何に圧倒されたかというと、この神様に向かってまっすぐに向けられたこの賛美でした。そしてそのまっすぐに向けられた賛美の中にですね、多重音です。音声多重。先生、宣教師のノルウェーやフィンランドの先生たち、スウェーデンの先生たちも日本語で、歌っていましたけれども、素晴らしいこの神様に礼拝を捧げるということをですね、目で見せていただいたんです。それに圧倒されました。そしてもう一つは、その一人一人がですね、みんな顔が輝いていたということです。何か顔に特別なものを塗っているわけではなかった、そうではないけれども、普段通りどこにでもいるおじさん、おばさん、海外の人です。しかしですね、この内側からほとばしる輝きというものにあふれていました。世の中にはない輝き、それは人工的なですね、取ってつけたようなこの営業的な、人工的な、自分で生み出しているような、そういったものではなくて天然でした。天然の輝きがこの内側からですね、溢れている。まあ、その中にですね、神様のご愛というものをしみじみと見せていただいた。まあ、そんな礼拝でした。おっちょこちょいであっても、このイエス様の品性がある。そういう人もいます。また、言葉数が少ない。何を思ってるのかわからないような人もですね、でも神様の温かさ、愛の温かさというものがその人と一緒にいると伝わってくる。それは決して人工的なものではなく、その人の内側に主が生きておられるから溢れ流れ出てくる、まあ、そういった輝き、そのようなものに触れてですね、特別なものを感じました。そして漠然と思ったんです、その時。ああ、神様はおられるんだなぁと。なぜなら神様をここで信じてる人がおられて、ああ、本当に神様はいるんだなということを、その時に、教えられたんです。皆さんはどんなきっかけでイエス様についていこう、このお方に従っていこうと、今日までやってこられたでしょうか。皆それぞれにですね、きっかけというものがあったと思います。10人いれば10人、その内容は違うでしょう。まあ、少しずつ聖書を学んで、そして、イエス・キリストというお方がどういうお方かということを知ってですね、知的な理解を深めていきながら、 それでもですね、最終的にはその知的理解を超えた何かこの自分の人格的なものに触れる、そのものがあってですね、ああ神様おられるんだということを、まあ、知って信じて、イエス様と共に歩んでおられると思います。このキリストとの人格的な出会いというもの、まあ、そのように表現できると思います。私たちはそのようなことに何か自分の内側に触れるものがあってですね、人格的なイエス様とお出会いしていく、まあ、生身の出会いともいうふうに言えると思います。まあ、人格的なイエス様と出会っていくとですね、人の内側というものは変えられていきます。変わっていきます。関心事が変わる、またこの物事の受け止め方というものが変わっていきます。自分が意識しようとしないとですね、実覚的に触れられていくときに、まあ、私もその中で何人かの人を知っていますが、ある人はですね、この重い荷物を負っていた、問題を抱えてどうしようもできない、助けてあげることもできない、でもそのような中でイエス様の前によくわからないけど出てきてですね、礼拝捧げながら、するとですね、自分では気がついていなかったけれども心が軽くなっていた、問題に囲まれているこの状況は全く変わっていないけれど心がこうスカッとですね晴れていってる、自分が何をしたわけでもない、どんな努力を重ねたわけでもない、ただイエス様というご人格に触れていくときに、そのようなことが起こっていって、重荷と感じなくなった、むしろですね、その重荷となって問題を抱えていた、その問題を起こしていたというのは自分の罪深さにあったんだということを初めて気がついていったという人を知っています。ある人は自分の生い立ちというものに心が傷ついていて、どうすることもできないです。選んで生まれたわけではない、その場所に、その生い立ちというものに気がついて傷ついていましたけれども、このイエス様とのご愛の中に、交わりの中に加えられていったときに、温かく包まれて、そしてその傷が癒されていって、自分もですね、その温かいものがふつふつと溢れてきたという人もいました。ある人は本当に神様がいるならば教えてほしい、自分にも分かるような形で答えてほしい、教えてほしいと、まあその応答に神様が答えてくださったという方も知っています。まさかと思うようなことによってですね、自分にしか分からないことでしたが、その人にしか分からないことでしたが、神様は共におられるんだということを示してくださった。まあ思うにですね、神様は幼い者には幼い者が分かるように教えてくださるお方だと思います。幼い者が理解できるような方法を用いて、これは実際にこの小さい幼児ということではなくて、幼い信仰、まだ右も左もよくわからない、そのようなものに対して神様は、そのものが受け取れる、そのものがわかるような形でご自身を、まあ、示してくださるように、思います。ペテロはですね、この馴染んでいた生活の一部となっていたこの漁師の仕事、置いて網を捨ててイエス様に、まあ、ついていったっていうんです。ペテロにとってはそれだけ価値のあることだったからです。どうでしょうか、皆さん、今ある生活を置いてですね、そんな簡単にいけるでしょうか。ペテロにとっては自分の網を置いてでもついていくということはそれ以上の価値があった。漁師しかしてこなかったペテロにとっては、イエス様の弟子としての毎日というのは 新しいことばかり、チャレンジでばかりでした。冒険に、まあ、溢れていたと思います。イエス様はですね、数々の奇跡をなさいました。水をぶどう酒に変えたり、病気を癒したり、まあ、神の言葉であったこの律法の本当の意味をですね、解き明かしたり、それも権威者のように、権威ある者のように。そのイエス様が語られた言葉、そしてイエス様が人々になされた御業によってですね、貧しくて、疲れていた、疲れ果てていた人たちが、みるみるうちに生き生きと息を回復していく、活力を得ていく、その人の人生が変えられていくというのをですね、ペテロは、まあ、そばで見てきたんです。まあ、私もですね、当時よく思いました。イエス様についていく人生というのは、なんてアドベンチャーなんだろう。冒険に溢れているんだろう。まあ、運転席にイエス様に座っていただく。私は助手席です。ブレーキ踏むのも、アクセル踏むのも、ハンドル切るのもイエス様。いや、イエス様そっちじゃないですよと言っても、あ、そうなさるんだったらそうですねと。なかなか言えないようなものがですね、言えるまでには、本当に時間がかかることです。自分でハンドルを握らないから、その人生が冒険のように、預けたから冒険のように、まあ、感じたのかもしれません。人の心には多くの計画があると、箴言の中で言っています。しかし、主の計りごとだけがなるんだと。私たちはいろんなことを思い描いて計画しますが、主のご計画だけがなる。なかなかそこには冒険というものが自分の中にですね、起こってきます。イエス様がですね、誰か私のために立つ者はいないか、私のために働く者はいないかと求めておられますと、特別礼拝でメッセージに来られた先生がですね、語りました。そして、私はその招きの声に応答しました。本当に右も左も分かりませんでした。高校3年生の時。でもその時はまだ網を置いてというまでにはなっていなかったんです。でもそれから10年ほど経過して、再びですね、今度は網を置いて、従ってくるようにと招かれているんだということに気がついた。招かれているんだということが分かりました。まあ、ペテロのようにですね、すぐに行けなかった。それが価値あることだと分かっても、すぐに行けなかった。しばらくもがきました。が、仕事を辞めて、今ある環境の全部を置いて、イエス様の懐に飛び込みました。イエス様は共におられる。それは分かっています。しかしですね、実際的な生活、これからどうなっていくんだろうか、全く分からない未知なるこの世界でしたけれども、福音によって、イエス様のこの福音によって救われる人たちの姿をですね、間近で見せてもらいたい。そして見せていただきながら、自分もその働きで、用いていただけるということが本当に嬉しかったんですね。まあ、新学生の時に週末は奉仕に出かけました。その週末奉仕に通っていた教会からですね、謝儀をいただくんです。そのいただく謝儀は3000円でした。交通費払ったらまあ半分ぐらいしか残らないんです。自分が今までもらっていた給料、に比べれば格段の差でしたけれども、しかしその価値はそれ以上なものでした。それ以上大きかったものでした。初めてですね、その謝儀をいただいたときに本当に嬉しかったことを覚えています。わずかな額でしたけれども、橋をこれはあなたからいただいているものなんですねと。もちろん給料の、働いてた時の給料の明細もらった時も嬉しかったですが、しかし、その握りしめた価値の重さというか、尊さというか、 それを知ってですね、すごく嬉しかったのを覚えています。ペテロがイエス様と共に歩み始めた頃ですね、イエス様の懐に飛び込んで、これから人生どうなるかわからない。でも、この人に自分の人生預けてみよう。価値を見出してですね、そのスタートした中で、自分の姑が熱を出したという記事が聖書の中に出てきます。寝込んだという記事です。まあイエス様がいろんな人を癒されたという記事はですね、福音書の中にたくさん出てきますが、取り上げられる内容はですね、重篤なもの、人の手によってはもうどうにもならない、もう神様に治してもらうしかならないようなものを多く取り上げて、その癒しの記事が書かれています。まあ、私はですね、よくそのペテロの姑の熱を出したところでイエス様が癒されたという記事を読むたびに、なんでこのことを取り上げているのかなと、まあ、不思議に思いながら読みました、読んでいました。イエス様は熱を出されたペテロの姑の家にアンデレ、ヨハネ、ヤコブ、ペテロ共に伴ってですね行って、そして彼女の手を取って、そして、癒して、くれるんですね。この記事は3つのマタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書全部に出てくるんです。ということは重要だという意味を示しています。ペテロにとってこれはですね、ペテロのように自分の大切なものを置いて主イエス様の後についていく、従うときにイエス様はそのすべてを知っていてくださるんだというメッセージが込められている、そのように受け取ることができるんではないでしょうか。網を捨てたということはですね、今までの生活全部を置いたわけです。それだけ価値のあることだと思いましたけれども、置いていった家族、置いていった生活、後のことが気にならなかったはずわけではないんですね。自分の生活全部を置いてイエス様についていくことを決断した、だからといって家族のことが気にならないわけではありません。イエス様信じた、イエス様についていくと決断したけれども、家族のことはどうでもいい、そんな人は、まあ、一人もいないわけです。まあ、そんなことをペテロは言い出せなかったでしょう。そのペテロのことを知っているかのようにですね、イエス様はわざわざ彼の家に訪ねて、そして彼女の手を取って癒してくださった。これは網を捨てて従ったペテロにとって深い慰めになったはずです。私はあなたの心配事全部わかっているよ。あなたが何に思い煩い、私についてくることで何を犠牲にしたのか、私は全部知っている。だからあなたはもう案じなくてよい。私がそのことをしてあげるからと、まるでそのように語るかのようにですね、ペテロはこの姑の家に訪ねてくれたんです。ただ辛抱して自分を押し殺してイエス様に従っていくというものが従うということではないんです。犠牲という言葉はですね、価値ある目的のために自分にとって重要なものを捧げるということです。それが価値あるものである、その目的のために自分にとって重要なものを差し出す、捧げる、手放す、これが犠牲です。どうでもいいことを手放す、それは犠牲とは言わないんですね。イエス様こそが私たちのために犠牲になられました。価値あるもの、それは私たち一人一人、その価値あるものが救えるという目的のためにイエス様をご自分の命を捧げてくれた、犠牲にしてくれた、大切なものを捧げてくださいました。 何かをやり遂げようとするならば犠牲を払うこともあります。それだけ価値のあることだから。けれどイエス様はその捧げた失った犠牲にしたと思っているものにも目をかけて手当てをしてくださるお方なんだということです。アドナイイルエと、まあ、創世記の中に、少し前に取り上げましたが、アドナイイルエ、それは主の山に備えがあるという、あのアブラハムがですね、与えられた大切なイサクを捧げなさいと言われたときに、あのモリアの山に登ったときに、エリ、このイサクを捧げる瞬間に、ヤブに角を引っ掛けたお牛を見つけて、それを捧げたときに、主はすでにその捧げ物を備えていてくれたアドナイイルエと学びましたけれども、主は備えたもうお方です。ペテロはそのようにしてイエス様と3年間ですね、一緒に歩んできたんです。そしてずっとその道のりは続くと信じていました。しかしこの杉越の食事のテーブルでイエス様はご自分が去っていかれること、そしてそこにあなたはついてくることができないんだということを語られました。ペテロはですね、自分がついていくことができないことを聞いて、なんでなんですかと、今まで、いろんなとこ一緒に行ったじゃないですかと、まあ、思ったわけです。地上的な場所どこに行くんですか、ヘルモン山ですか、あの変貌の山ですか、どこに行くんですかという思いで尋ねました。どこに行くのですかと。この質問に対してイエス様の答えは明確ではありません。どこどこに行くんだよと答えたのではありませんでした。それに対してイエス様は、あなたはついてくることができないと答えました。するとペテロの問いかけも変わります。なぜついていけないのですかという内容に質問が変わっていきました。そしてさらにはペテロはこう続けたんです。37節一緒に読みたいと思います。本文37節から読みましょう。はい。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。どうして私を置いていくんですか。私はあなたと一緒に行きますよ。その資格があるものでしょう。私は一緒に行くならば命も捨てても構いませんと言うんですね。自分の命をかけても惜しくない、そんな対象、そんな価値あるものを見出している人の人生というのは、まあなんと素晴らしいんではないかと思います。自分の命を懸けてもいいと思えるような価値あるものに出会っている人の人生は充実したものであると思います。ペテロは命を捨ててまでイエス様についていく覚悟でした。そんなことを百も承知なはずなのに、そのことを自分に求めないイエス様に対してもどかしく、まあ、思ったのかもしれません。あなたのためには命も捨てますと自分の方から切り出しました。ペテロは心からそう思っていたと思います。そして自分はそれができる人間だと信じていたんでしょう。自分はイエス様のために命を捨てることができるそのような人間だと、まあ、信じていた。しかしイエス様はペテロ自身が知っている以上に彼のことをご存知でした。38節に続いて、言われました。イエスは答えられた。私のために命も捨てるというのですか。まことにまことにあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を 知らないと言います。残念ながらこのイエス様の予告は現実となりました。ペテロはこの後イエス様を捕らえに来たローマ兵たちから逃げてですね、後でこっそりつけていくその先々で周りの者から弟子じゃないか、一緒にいたではないかと問いただされて、恐怖に怯えてですね、イエス様を知らないと否んでしまうんです。イエス様が捕らえられた現場はですね、異様な空気に満ちていたと思います。とても自分はあの方の弟子ですとこう唇を切って言えるような雰囲気ではない、もう殺意に満ちたこのものを何とかして十字架にかけようという異様な空気、その中でペテロはおじけづいてしまった。イエスなど知らない、イエスなど知らない、イエスなど知らないと3度目にはですね、呪いをかけて誓うほどに否みました。そして次の瞬間、鶏がコケコッコーと鳴くんですね。ここから今朝受け取りたいそのメッセージはですね、イエス様についていく、従ってついていくということは人間的な技によることではないんだということです。自分の決断、自分の思い、自分の熱心でついていくときに、私たちは自分はそれができると信じている私たちはですね、むしろそれが自分にはできないんだということを知るものとなっていきます。そして自分にはできないんだということを知った時にこそですね、私たちは初めて自分があの十字架につけられて死んだものなんだ、自分の内側から何も生むことができないんだという自分自身に出会っていくんではないでしょうか。呪いをかけて誓いながらイエス様のことを否んだペテロはですね、鶏が鳴いた次の瞬間に自分に愕然としたでしょう。そして自分を責めたはずです。絶対できると思っていた、そのような人間だと自分は思っていた。しかしそうでなかった。さらには少し時間が経って冷静に見つめ始めると、自分がどの程度の人間なのか、思っていたほど自分は立派なものではなかったということに気づいたと思います。使命感に駆られて命を捨ててついていくと口にしたけれど、結局それを果たす力は自分にはなかった。イエス様は自分の熱心や自分の能力では成し得ない自分、イエス様についていくことについてですね、それは自分の能力や自分の熱心では成し得ないことなんだということを徹底してですね、ここで教えているように思います。このペテロのことは、まあ、究極なものですが、同じ人間であり同じ性質を持つ私たちもまた、ことの大小の違いはあっても根本は同じです。できると思っていた自分が本当はどんなものであったのか、あるのか、いざその場に立たされたら後ずさりして逃げてしまう、これが本来の自分なんだということ、それがですね、あらゆる現場で明らかにされていくときに、私たちは自分自身を見せられるときに、自分が突きつけられるような痛い、この苦しい経験に遭うときにですね、この経験こそが自分の死というもの、自我の死という ものに、まあ、つながっているのではないかと思います。見方を変えれば十字架で自分が死ぬという表現です。でもどうでしょうか、ペテロとあのユダ、イスカリオテユダもですね、同じように大きな裏切りをしました。イスカリオテユダは銀貨30枚でイエス様を売って裏切りました。しかしその後ですね、ひどいことをしてしまったということに気がついて、その銀貨30枚を返しました。しかし彼はその後どうしたか、出て行って自分で首を吊って死んだというんです。自分のこの自分の情けなさ、自分ができないものであるということを突きつけられるときにですね、その姿を十字架の上に見るのか、あるいは自分自身でその始末をするのか、では結果は大きく変わってきます。そして十字架の上で死んだもの、その先にあるのはですね、復活なんだということです。知りますが、痛みを通りますが、自分ができないことを知りますが、その先にですね、それをできるように作り変えてくださったイエス様の復活があるんだということ、私たちはその復活の命に預かっているんだということに出会っていくんです。呪いをかけて誓いながらイエス様を否んだ時、ペテロは自我の死を経験しました。そしてこのようになって初めてですね、彼はよみがえりの主から、復活なさったイエス様から聖霊を受けることができるようになったんです。肉から自分の決心、自分自身から生まれた決心というのは、いつかイエス様を拒む、イエス様を否むものとなってしまいます。なぜならば私たちのうちにはそのような決心を固く守って譲らない力というものが備わっていないからです。でもそのことに気がついていないから、できる、やれる、そのように生きてしまう自分がいるんですね。しかし主は助け主の聖霊を与えてくださいました。イエス様は復活なさった後、弟子たちが恐れて集まっているところに現れて、平安があなた方にあるようにと告げられて、聖霊を受けなさいと息を吹きかけたんです。私たちはこの自分に死んだ、自我に死んだと、ただ頭でですね、聖書にそう書いてあるから、私はイエス様と十字架につけられたんですねと頭で理解している、その観念的なことだけでなくて、具体的に自分の身を痛めて、そのような経験を通して真理を掴んでいくときに、嫌な感情、そのようなものをですね、味わって、実際に身の自分の身を痛めて、その真理を掴んでいくときに、復活の勝利を得て聖霊を受けるものとされていきます。私たちがいつも見上げていくのは、自分はあの十字架上につけられたものだ、もうすでにそれは処理されている、イエス様の十字架に至る道のりをですね、いつも目指すものでありたいと思います。聖霊を受けなさいというのは、この聖霊によって支配されなさいということです。イエス様はペテロに言いました。私が行くところにあなたは今はついてくることができません、しかし後にはついてきますと。今と後がありました。何が違うんでしょう。今はついていけない、でも後にはついてくる。イエス様がそう言われた通り、ペテロはイエス様を否定したことによって十字架にかかるような経験というものを自分自身が通ってですね、そこで古い 殻が破られて、イエス様が復活なさったように復活の力に着せられてですね、今度は臆することなく大胆にイエス様を伝える人になっていきました。そして自分の命を守るためにイエス様を否定した者がですね、今度は自分の命を投げ出してイエス様を伝える人になっていったんです。今はついてくることができない、しかし後にはついていきますと。イエス様についていく道のりというのは、私たちはこの自分自身というものを照らされ、それが十字架につけられたその先にある復活に預かっていくときにですね、私たちはこの道のりを歩んでいくことができるんではないでしょうか。忘れてならないのは、イエス様を否んだペテロ、そのペテロのためにイエス様が十字架についたということです。イエス様を否むような私たち、その私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。私たちはよく従うから、またよく使えるから、はいと言えば、お願いすればはいと言って従順だから、罪を犯さないからイエス様は十字架についたのではなくて、そうではない、そんなことさえも気づいていない、その私たちのことを知った上で、価値あるものであるからご自分の命を犠牲にしてくださいました。私たちも主を仰いでですね、自らの力みや力や、もちろん入ります、でもそのためにですね、これをさせてくださっているお方に目を上げて、自分がすでに十字架につけられて贖われた、復活の命に着せられた、変えられている姿を見ながらですね、主の御跡を踏んでついていきたいと願います。御言葉に応答して祈りを捧げていきましょう。天のお父様、今朝もあなたの目いっぱいの愛を私たちに注いでくださっていることをありがとうございます。鈍くて、また弱くて、またあなたの前にへりくだることを知らなくて、そのことに気づかない、そのようなことがあったら許してください。あなたのご愛はいつも満ちていて、私はあなたのためにあの十字架に向かったんだと、そしてあなたはどんな失敗を重ねてもまた再び立ち上がって十字架を見上げて、その先にある復活の命を見出して歩んでくるように、ついてくるようにと、この朝私たちにも招きの声をかけてくださっていることをありがとうございます。肉なる力でついていけないけれども、私たちがイエス様にある命に預かったならば、あなたの御跡をやすやすと踏んでついていくものとさせていただいてますから、聖霊に着せられて、聖霊が示してくださる復活なさったイエス様の尊さ、素晴らしさをいつも味わい教えていただきながら、また御言葉の真理の中に私たちが経験的なことを通してそれを理解し、身に刻まれながら あなたを仰ぎ見て行けますように、最後まであなたの御跡を踏んで従って行けますように、一人一人をお支えください。置いてきたものすべてをあなたは、あなたご自身の広い身腕の中で手当てしてくださっていますから、思い煩うことなく自分に与えられた使命にまっすぐに生きていくことができるようにお支えください。イエス様の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。